プラス思考になる30の方法。その1。楽しいことをしなくても、楽しいことを考えているだけで次第に明るい気分になる。何よりテンションを上げるための一番のポイントは、楽しいことだけを考えるということです。楽しいことだけを考えて、自分がウキウキ楽しんでいるところを想像すると、それだけで元気になります。それに対して、いつもテンションが低い人は、つまらないことや面白くないことを中心に考えています。どうせできないに決まっている。面倒だな。面白くないだろうな。このようにつまらないことを中心に考えているため、気分も下がります。やってもつまらないことを考えても仕方ありません。余計に気分が悪くなり、余計に元気がなくなります。元気の正体とは気分です。好きなことをすれば気分も明るくなるでしょう。しかし、いつでも楽しいことができる状況とは限りません。そういう時は考えるだけでいいのです。楽しいことを考えるだけでも元気になります。気分を高めるのは、まず楽しいことのイメージから始めるのです。これがあるから生活が楽しいということを想像しましょう。できるだけ色鮮やかにはっきり想像することがポイントです。楽しいことをしなくても、楽しいことを考えているだけで次第に明るい気分になります。素晴らしい想像の力です。楽しいことを考えて自分の中のテンションを上げるようにしましょう。気分を上げるために楽しいことを想像する。プラス思考になる30の方法。その2。いつも元気な人と一緒にいよう。気分を上げて元気になるためのコツの中でも、いつも元気な人と一緒にいるということも忘れてはいけません。いつも元気な人と一緒にいると、こちらまで自然に元気になります。元気のオーラがこちらにも伝わってくるからです。話し方がハキハキし、雰囲気も明るい人が身近に一人はいるものです。そういう人と積極的に関わっていると、こちらにまで元気が移ってきます。これがよく耳にする、元気をもらうということです。明るい人たちと一緒にいると自然と元気をいただくことができ、そのためにこちらも元気になってしまうのです。私も日頃からあまり元気のない人とは関わらないようにしています。できるだけ元気な人と関わるようにしています。その方が私も元気でいられ、元気を奪われることもありません。元気でいるために自分で自分をコントロールすることも大切です。しかし、簡単な方法で他人から元気をもらう方法もあったりするのです。積極的に元気な人と関わる。プラス思考になる30の方法。その3。人の集まっているところには元気も集まっている。ライブやコンサートではたくさんの人たちが集まります。有名人やミュージシャンだけあってファンも多く、そうした人のところへはとてもたくさんの人が集まります。私も昔、有名ミュージシャンのコンサートへ行ったことがあります。その時は小さなコンサート会場にたくさんの人が集まっていたことにとても驚きました。普段はひっそり静まり返っているコンサート会場が溢れんばかりの大勢の人で賑わっているのです。たった数人のグループの音楽を聴くために想像以上に大勢の人が集まっていたわけです。そんなたくさんの人の中にいると不思議なことが起こります。だんだん自分のテンションが上がっていき、元気になるのです。たくさんの人が集まるところには、たくさんの気が集まっています。たくさんの気とは、つまり元気のことです。自分一人では気分が落ち込んでいても、人の集まりの中にいると自然と元気になります。お祭りでも同じようにたくさんの人が集まっているため、群衆の中にいると、つられてテンションが上がります。 露店といったお店がたくさん立ち並び、たくさんの人が行き交う中にいると気分がハイになります。人間は一人ではどうしても寂しい気分になりますが、人と一緒にいるとそれだけ寂しさが和らぎます。それが大勢の人の中なら、今度はさらに元気へと変わるのです。人の集まるところへ飛び込む。プラス思考になる30の方法。その4。非日常的なことが起こるとテンションが上がる。つい先日、車が接触事故を起こし、運転手と警官が言い争いをしている現場に居合わせることができました。私が先頭へ行く途中、歩いて道路を渡ろうとすると人だかりができていて、覗いてみると車の接触事故だったのです。運転手はどうやら少し酔っているようです。酔っている側から他の車に接触しに行ったようで、どちらが悪いのかは見て明らかでした。それでいて、自分は悪くないと酔っ払いの運転手は言っています。まあ、いいから、とりあえず署に来てもらおうか。警官がおなじみの言葉を言います。しかし、何度言っても、事故を起こした側は一歩も譲りません。俺が何をしたというのだ。どうやら自分が事故を起こしたことにも悪いことをしたことにも気づいていないようです。その時にはすでに大勢の人たちが集まっていました。接触事故を起こし、運転手と警官が言い争っているというので様子を見ようと集まってきたのです。何があったんだ。事故か。単なる車同士の接触事故だというのに人がどんどんと集まってきました。道路で言い争っているだけに、後ろには大渋滞ができていて、長い列ができている後ろの車にもかなり迷惑がかかっているようです。人と人同士が言い争っているのは、いつもはお目にかかれない非日常的なことであるだけに妙に面白く感じられます。私もそんな一人でした。夜の8時ごろ、銭湯へ行く途中の道だったのですが、道端に人だかりができていましたから、ちょっと覗きに行ってみたわけです。こうした非日常的なことには、妙に人が集まってきます。運転手と警官は、俺は悪くない、とりあえず署に来てもらおうか、というやりとりを1時間も言い合っていました。同じことの繰り返しで、見ている側はこうしたおかしなやりとりを面白おかしく感じていたようです。誰もが見ても、どちらが悪いのかは明らかなのに、それを聞き入れない運転手に聞き分けの悪さを感じていました。自分もこのようにならないようにしよう。反面、教師さながらそう思いましたが、これはきっと周りに集まっている人たちも同じようなことを考えていたことでしょう。中にはクスクスと笑いながら見ている人もいました。不思議とこうした非日常的な光景を見ていると、こちらのテンションも上がっていくことに気づきます。いつもと違った刺激を受けることができ、そのおかげで気分が少しずつ上がってくるのです。人間にはマンネリが続くと元気がなくなってしまうという特性があります。しかし、適度にいつもと違った刺激である非日常的なことがあると、良い刺激になり、ワクワクして元気になるのです。非日常的なことでマンネリの殻を破る。プラス思考になる30の方法。その後、トゥードゥーリストでテンションを上げよう。精神的に身軽になると元気になる。私はいつもトゥードゥーリストというものを作って行動するようにしています。トゥードゥーリストとはいえ、作成は簡単です。やらないといけないことをとにかく紙に書くだけです。箇条書きにして短く一文で書くようにします。些細なことでも省かず書くことが大事な点です。そうすると、大きなことから小さくて些細なことまで自分がやらないといけないことがはっきり具体的になります。自分が何をしなければならないのかが具体的となり、かなり行動がしやすくなるのです。トゥードゥーリストの効用は頭を空っぽにできるというところです。 やらないといけないことをいつも頭の中で覚えているようにしていると労力を必要とします。私は自分の記憶力にはあまり頼らず、いつも紙に書くことで自分の記憶力を補助させるようにしています。しかし紙に書いてしまえばもう覚えておく必要はないため、頭の中を空っぽにしても大丈夫になります。やってみればわかりますが、かなり精神的に軽くなるのです。覚えておく必要がなく、紙に書かれているので忘れることもありません。トゥードゥーリストに頼るようになってから、うっかり忘れることが減りました。そうすると自然とテンションが上がります。やることがはっきりし、頭の中が空っぽで軽い状態になっているので、精神的に身軽になり元気になるのです。やることを覚えておかないといけないという脅迫に怯えることもないのです。やらないといけないことが目に見える形で具体的になっていると安心できます。トゥードゥーリストを作って、やることをはっきり具体的にさせておく。プラス思考になる30の方法。その6。簡単なことから始めると調子が良くなる。人間はノリに乗ると元気になります。順調で前に進んでいるという状態でいると気分がハイになります。障害物があり中断ばかりしている予定より次々と前に進んでいく方が達成感が感じられるため、気分が上がります。順調の時は決まって気分も順調です。ノリに乗るためのポイントは簡単なことから始めることです。例えば受験勉強で失敗する典型的なパターンは、いきなり難しい参考書から始めてしまうことです。自分のレベルよりはるかに高い参考書から始めると、大抵途中で挫折しくじけてしまいます。いきなりハイレベルの問題に当たると当然に回答することができません。そこでテンションが下がります。こんなところでつまずいてどうするんだ、やっぱり自分はバカなんだ、なんて自分は頭が悪いのだろう、自分を責めてしまい気分が落ちてくるのです。決して自分がバカだから問題が解けなかったのではありません。単にいきなり難しい問題から当たったから解けなかっただけです。受験では人間に解けない問題は出題されません。受験勉強では見栄を張っていきなり難しい参考書から始めるのではなく、簡単な内容から始めることがポイントです。わかりやすくて解きやすい問題から始めるのです。取り組みやすいレベルから始めると順調に前に進んでいけ、達成感が感じられます。レベルを少しずつ上げていくことができるため挫折することもありません。勢いに乗って勉強を進めていけば、どんどん成績を上げることができるのです。方法がうまく、気持ちも充実しているため、気分がハイの状態で勉強できます。受験勉強では、無理をした時につまずいて転んでしまいます。挫折感を作り出してしまうのは、問題そのものではなく、自分なのです。簡単なことから始める。プラス思考になる30の方法。その7。人間は人の間にいないと元気になれない。そもそも人間という字は人の間と書きます。人と人の間に立ち、人の輪の中にいて初めて人間と呼びます。人間という字が人の間と書くように、そもそも人の間にいないと人間らしい生活が送れません。人の中にいないと人としては孤立してしまい、いわば引きこもりのような状態になってしまうのです。社会から切り離され、誰ともコミュニケーションを取ることなく、何もありません。ストレスがない代わりに、楽しさや嬉しさがなく、コミュニケーションも関わりも愛もなくなります。元気もなくなります。人間は常に他の誰かから元気をもらい、自分の元気を誰かにプレゼントしています。自分では無意識であって気に留めていません。 しかし、おしゃべりをしたり、助け合ったり、相談に乗ったりするだけで、いつの間にか元気を誰かにプレゼントできているのです。単純に誰かと一緒にいるだけでも、お互いに元気という影響を与え合っているのです。お互いの存在を感じるだけで、何か安心感を生み出しています。しかし、もし自分だけだとどうでしょうか。誰かと話したくても、話し相手がいないので、話すことができません。話ができないと笑うこともできません。相談したくても、自分一人だと相談する相手もいないということになります。誰かから元気をもらうこともなく、笑い合うこともできず、無表情で無感情のロボットのような生き物になってしまうのです。人は人との間にいて、初めて人間らしく生きていけます。一人でいると寂しくて不安ですが、誰かと一緒にいると不安が和らぎ、安心できます。人の間にいるから話ができ、相談ができ、笑い合い、楽しさを共有することができるのです。自分だけが元気というわけではなく、誰かと一緒にいるだけで、お互いに気分を高め合っているのです。人の間にいることは、元気になるために重要なことなのです。人間らしく人の間で生活する。プラス思考になる30の方法。その8、人生はすべて本番ばかりで成り立っている。人生において練習ということはありません。すべてが本番であり、二度とない経験ばかりです。毎日見る花でも、時が変われば同じように見ることは二度とありません。毎日見る風景も、時が変われば同じように見えることは二度とありません。人との出会いも、その時に話すこと、感じること、聞くこと、感動することなど、全く同じことは二度とありません。その瞬間の出来事は、その瞬間限りのことなのです。世界一の限定品です。そうした意味で、人生は常に本番ばかりで成り立っていると言えます。こんな機会は二度とない。これが最初で最後だ。同じ経験は後にも先にもこれっきり。そう実感できると一生懸命にならざるを得ません。自然と元気が出て、この瞬間の楽しみは今のうちに精いっぱい味わっておこうと思います。今あなたがこれを読んで感じているフィーリングでさえ、今この瞬間が最初で最後のフィーリングです。次にこの文章を読めば、もうすでに受ける印象は違ってくるのです。同じ文章でも、時を変えれば受ける印象が変わってくるというのは本当に不思議な話です。人間は本来怠け者で、つい予定を後回しにしてしまいがちです。まあいいか、また今度しよう。そう思ったことは、大抵いつになってもしないものです。それはその時のやる気や元気もその時限りだからです。後からになってもう一度あの時と同じ状態でと思っても、もう不可能なことなのです。大抵後からやろうと思ったことは、いつまで経ってもやらないことになるのです。その瞬間にやるべきことは、その瞬間にやるべきです。その瞬間に素直に楽しいと思ったら、その瞬間に存分にその気持ちを味わい切ることです。その瞬間に辛い思いをしたら、後からバネにできるようにその瞬間に存分に味わい切ることです。今この瞬間を常に二度と来ることのない出来事と捉えている人は、人生を常に一生懸命に元気になっている人なのです。人生において二度とない今この瞬間を存分に味わい切る。プラス思考になる30の方法。その9、短い言葉の方が心によく突き刺さる。私はいつも文章は少なめを意識しています。長すぎる文章だけは書かないように気をつけています。読者から元気を奪わないようにするための工夫です。伝えたいことは常にシンプルにまとめます。短い言葉の方が心によく突き刺さります。 読んでいる人の気分を高めることもできます。たとえ中身のある話でも、話が長いとだんだん気分が暗くなります。だらだらした雰囲気が読者に悪い影響を与えるのです。私は読者に元気になってもらいたい。それが今あなたが読んでいるこの文章にも反映されています。本当に伝えたいポイントを一つに絞ります。短くはっきりストレートに伝えます。人間は短い言葉ほど耳に入り頭に残ります。タイトルも短めに、最後のまとめの一行も一言です。伝えたいメッセージはストレートに短くする。プラス思考になる30の方法。その10、多すぎるや長すぎるには要注意。元気がなければ日々の生活でやっている作業量が多すぎる可能性があります。長すぎる文章や長すぎる話がみんなの元気を奪うように、作業量も多すぎると疲れて元気をなくさせます。元気がない人は自分の生活を振り返って、量が多すぎないかどうかをチェックしてみましょう。毎日の宿題の量は多すぎていないか、仕事の量は多すぎていないか、人間関係のしがらみが多すぎていないか、今ストレスを抱えすぎていないか、日々やることが多すぎていないか。元気がないのは往々にして多すぎることが原因です。自分の生活を振り返って多すぎると思われることが見つかれば、単純に量を減らしてみることです。気分を高め元気になるというのは、減らしてみることでも実現するのです。私はこうした長すぎる、多すぎるには日頃から気をつけています。睡眠時間は十分にとるように気をつけています。自分の仕事の量もストレスで潰されない程度に量を調節し、少なめくらいを心がけています。執筆する文章も適度な量になるように気をつけています。いつも元気でいたいので、長すぎるや多すぎるはできる限り避けるようにしています。多すぎるや長すぎるは人の気分を下げてしまい、元気をなくしてしまう要注意キーワードなのです。長すぎる、多すぎるには気をつける。プラス思考になる30の方法。その11、インプットをしすぎていませんか。インプットさえできればアウトプットもうまくできるだろう、そう思っていませんか。確かにアウトプットにはインプットが必要です。インプットとは覚えることです。アウトプットとは思い出すことです。覚えるから思い出すこともできます。しかしインプットさえできればうまくアウトプットもできるとは限りません。覚えることと思い出すことは別々の作業です。インプットとアウトプットも別々の作業です。思い出す練習をしないとうまく結果が出せない場合があります。例えばテストの時です。テスト中は悩んでもわからなかったが、答えを見ればなんだそんなことかと思った経験はありませんか。インプットはできていてもアウトプットがうまくできないために起こる現象です。知っていても思い出すことができなければ0点です。インプットだけでなくアウトプットも鍛えることが必要です。あなたはインプットをしすぎていませんか。インプットはアウトプットをして初めて完成します。インプットの後はアウトプットという繰り返しをすることが勉強です。アウトプットをしてみると思うように思い出せないことがあります。それはアウトプットをやってみないことにはいつまで経ってもわからないことです。もっともっとアウトプットの能力を鍛えましょう。書いたり話したり作ってみたり試してみたりです。積極的にアウトプットをすることで自分の弱点もわかります。さらに深い勉強ができるのです。インプットばかりをせず、アウトプットも積極的にする。 プラス思考になる30の方法。その12。スピードを意識すると気分が上がる。気分を上げるためにはスピードを意識することです。スピードを意識すると自然と気分が上がっていき元気になります。スピードとはつまり速いと速いの両方を指しています。速いという言葉は時間的に速いということです。朝が早い、時期が早いと時間を意味するときに使います。それに対して速いという言葉は速度の速にあたり速度を意味するときに使います。速い車やテンポが速いというときに使います。スピードを意識するときにはこの速い、速いを両方意識しておきましょう。するとだんだん気分が上がっていきテンションが高くなります。待ち合わせ時間より早く行く。返事を早くする。電話で早く連絡する。テンポの速い曲を聞く。答えを早く教えてあげる。こうした速いと速いはあなたの心の中にあるエンジンをかけることになりテンションがアップします。私も気分が乗らない時にはわざと速いと速いを意識して自分で自分の気分を上げる時があります。早く待ち合わせの場所に行き、ちょっと早めに話をして、自分で自分のエンジンをかけてテンションを上げていくのです。早くと早くを心がける。プラス思考になる30の方法。その13。隠し事はできるだけ少なくする。あなたは今隠し事がありますか？もし隠し事があるなら日常でおどおどする時間が存在しているはずです。日常生活のどこかで隠そうと必死に愛想笑いをする瞬間があるのではないでしょうか。バレてしまっては大変だという脅迫観念を持ち誰かに知られるのではないかとビクビクしている自分がいるはずです。隠すのは疲れる作業です。24時間気を休めることがありません。人と会って話をするたびにその話題にならないように注意します。聞かれれば聞かれたで、今度は一生懸命嘘をついて隠そうとする自分がいます。一度作り出した嘘は辻褄を合わせようとさらに重ねて嘘をついてしまいます。たくさん嘘をついてしまえばそれだけ気にしなければならないことが途端に増えてしまい精神的に疲れてしまうのです。元気のない人は、決まって、隠し事がある人です。バレないように、いつも注意しているため、不要なところで気力を大量に消費しています。あなたは、元気がないより、無駄なところで元気の無駄遣いをしてしまっているのです。それに対して、いつも、元気な人は、隠し事などなく、いつも、心をオープンにしている人です。いえ、むしろ隠し事どころか自分から笑い話として話してしまうくらいです。元気のある人は隠し事という精神的ストレスがないため、特に人目を気にすることもありません。怯えることもなく、いつもオープンな性格のため、さらに人から好かれる好循環になるのです。あなたを元気にする方法があります。隠し事を明るく公表することです。笑い話という形でもいいでしょう。方法は何であろうと吐き出してしまうことです。一つでも隠し事が減るように努力してみましょう。隠し事は少なければ少ないほど気を使わなくて済むため素の自分でいられます。いつもの自分でいられることほど自然で元気な姿はないのです。隠し事は笑い話として吐き出してしまう。プラス思考になる30の方法。その14。元気がなくても体を動かしていると元気になってくる。ほとんどの人は元気が出てから行動するものだと思っています。元気でないとやる気も出ないし、行動力も出てこないと思っています。しかし、元気は出てから行動するのではなく、行動するから出てくるようになっています。 たとえ、はじめは、元気がなくても構いません。元気がなくても、体を動かして積極的に行動していくにつれて、だんだん自然に元気が出始めます。特に、朝の寝起きは、元気がありませんが、体を動かしていくうちに、だんだん目が覚めていき、その上元気になります。かく言う私もこのサイトの文章を書く時間帯のほとんどは、早朝です。例えば、今この文章を書いている時間も、朝の6時10分 AM です。今日は4時20分 AM に起きて、とにかく体を動かしながら新宿にあるマクドナルドまでやってきました。やはり私も寝起きは頭がなかなか回らずぼーっとします。寝起きこそは元気がありませんが、とにかく体を動かし新宿の行きつけのマクドナルドに着く頃には元気が出ています。朝の眠気も今はもうありません。朝から体を動かしたおかげで目が覚め、元気になりました。今は、元気になったその勢いで、この文章を書いているところです。元気を得るためには、他人からもらったり、楽しいことを想像したり、といろいろな方法があります。しかし、最も、お金がかからず、健康的で元気の出る方法は、とにかく、体を動かすこと、にあるのです。元気を出すために体を動かす。プラス思考になる30の方法。その15。ドキドキすることに飛び込めばテンションが上がる。自分の気分を上げる、つまりテンションを上げるためには、まずは初体験に飛び込むことです。初めての体験なら基本的に何でも OK です。初めて食べる料理、初めて行く場所、初めて話す人、好きな人との初めてのデート。こうした初めてがつくことは初体験であり、今までにはない新鮮な刺激を受けることができる経験ということです。人間は初体験をするときにはドキドキし、テンションが上がるようになっています。ドキドキするとは、自分の気持ちが高ぶり、テンションがぐんぐん上がっている状態です。特に初体験は未体験というだけあって、前提情報がなく、何をどうすればいいのかわかりません。この不安定な状態が人を活性化させるのです。例えば、私が初めて話をする相手が誰でも、例外なく緊張してしまいます。お年寄りでも、小さな子供でも、やはり緊張してしまいます。初めて話す相手がどんな人なのかが全くわからず、そのため緊張するのです。しかし不思議と、この緊張感がいい具合に自分のテンションを高めてくれます。ついこの前も知らない人から突然話しかけられました。すみません。ちょっと道を聞いてもいいですか。突然話しかけられました。どうやらあるお店を探しているようです。ぼーっと寝ぼけていた私は、びっくりし途端に目が覚めました。さすがに知らない人から突然話しかけられると、まずは緊張します。聞かれたところは、偶然にも私の知っているところでしたから、うまく教えることができました。その人は、ありがとうございます、と言って去っていきました。面白いのは、話しかけられる前と後とでは自分の心のテンションが変わっているということです。話しかけられる前はぼーっとしていたにもかかわらず、話しかけられた後は不思議とテンションが高くなっているのです。初めて話をする人だったため、ピンと緊張が走り、きっかけになりテンションが上がったわけです。こういうことは、初めての人と話す時だけでなく、初めての場所や初めて食べる料理にも同じ作用があります。初めてには気分を上げる効果があるのです。初めてに触れて気分を上げる。プラス思考になる30の方法。その16。時々苦しい経験しておく方が人生は健全。苦しい経験はないよりあった方がいいのです。もちろん苦しい経験ばかりでは大変ですが、適度な困難は損より得をもたらします。 あなたの価値観を深めるきっかけもなります。適度に病気をしている方が健康の幸せがわかる状況と似ています。病気で苦しんでいるときは平凡な健康が輝いて見えます。健康には気をつけようと生活を改めるきっかけになるでしょう。体をもっと大事にいたわろうという気持ちが湧いてくるでしょう。体は人生の資本という事実を身に染みて実感できるはずです。人生においても同じこと。適度に苦しい経験をしておく方が平凡な日常の幸せがわかるようになります。普通に体が動くこと。普通に仕事ができること。普通に親や友人がいること。普通とはなんて素晴らしいのだろうと思うでしょう。普通も平凡も素晴らしいことです。それに気づかせてくれるのが、時々経験する苦しい出来事です。時々苦しいことを経験しておく方がいい。苦しいことが一つもない人生より、時々苦しいことを経験する人生の方が健全です。大切なことに気づかせ、人生を引き締める機会になるからです。適度な困難は避けるより歓迎しましょう。時々困難があるから謙虚になれます。困難があるおかげで成長もできます。定期的なイベントと考えるくらいでいいのです。いつものイベントがやってきましたね。おやおや、今回は少し厄介ですね。せっかくですから楽しみながら立ち向かいましょう。前向きに考えると気力やモチベーションが高まって困難を乗り越えやすくなります。気づけば問題が解決しているはずです。時々やってくる困難は避けるより歓迎する。プラス思考になる30の方法。その17、一人で行動するとテンションが上がる。自分が本当にやりたいと思うことは必ず一人で始めることです。一人で始めないと気分も上がらず身に入りません。気分を上げたいと思うなら必ず一人で行動すべきです。そうしないとせっかく味わえる緊張感が半減されてしまい、受ける刺激も鈍くなります。初めてやることは恥ずかしさや不安があるだけに友人と一緒になって行動しがちです。確かに友人と一緒だと不安や緊張感も和らぎ始めやすくなります。しかしそのダラダラした状態が一生懸命さを失わせることになり、全然身につかない結果になるのです。本当に自分のためを思うなら一人で行動しないと受ける刺激も中途半端で、身につく知識や技術も中途半端になります。その上、精神的なことまで中途半端になるというのが怖いところです。緊張感や不安、やる気や一生懸命さといった精神的なことは一人になっている時に一番強く敏感に感じられます。それは決して悪いことではなく、自分のための良いカンフル剤になっているのです。適度な緊張感や不安があるおかげで気分が高まります。なんとかしなければ、という作用が働き、テンションが上がるのです。英会話やヨガ、パソコン教室など習い事があります。そうした習い事は必ず一人で受講することをお勧めします。一度教室に入ってから友人を作るのは構いません。しかし一緒に友人と受講してしまうと、友人同士でつるんで固まってしまい、慣れ合いになってしまうのです。本気で学びたい、やりたいという気持ちがあるときこそ、自分一人で始めることがポイントなのです。本気なら一人で始める。プラス思考になる30の方法。その18。得意なことより好きなこと。得意なことと好きなことは一致しているとは限りません。一致していない場合もあります。私は高校時代、英語が最も好きでした。英語が一番好きで勉強していました。 好きなのでやっていると面白いし、もっと勉強したくなるので、一番時間をかけて勉強した科目でした。しかし、実際のテストでは、英語の点数より数学の点数の方がよくできていました。いつも英語より数学の方が点数が良かったのです。自分には好きな英語という科目があり、得意な数学という科目がありました。勉強時間は好きな英語が圧倒的に多かったのですが、その努力をひっくり返してしまうくらい数学の方が得意だったのです。私は高校の頃から勉強が好きになり、自分から進んで勉強をしていた変わり者でした。周りの人にも勉強は楽しいという話をしてもおかしいんじゃないのと変わり者で知られていました。当時は好きだった英語を中心に勉強をしていたため、余計に勉強が勉強とは思えず遊んでいる感覚に近いものがあったのです。何しろ自分が好きと感じることでしたから、勉強している方がストレス発散にもなり、面白くてやめられなかったのです。しかし、いざテストを受けてみると、いつも英語より数学の方が点数が良かったのです。当時の私は、この結果に複雑な気分でいました。本当は英語のテストが一番よくできてほしかったのですが、いつも数学の方が結果が良かったのです。残念な気持ちがあり、なぜ、という気持ちが入り混じっていました。高校を卒業し、かなりの年月が経ちました。過去を振り返り、私は英語を中心に勉強していたことに後悔はありません。英語の方が数学より好きだったため、精神的に充実していたからです。好きと得意の選択で迷うことがあれば、点数は低くても好きを選ぶことをお勧めします。好きでもない科目を、いやいや、勉強するより好きな科目を楽しく勉強する方が、楽しく勉強できます。好きと得意で迷ったら、精神的に充実できる好きを選ぶ。プラス思考になる30の方法。その19。我慢しない道を選ぼう。我慢をすると、大抵失敗します。精神的に抑え込んでいるということであり、後からそれがどこかで吹き出してしまうのです。ただ、闇雲に我慢をするのは、その人の性格を悪くさせてしまい、精神的に貧しくさせてしまいます。例えば、女性はダイエットを好き好んでやりますが、そのほとんどが失敗します。それは、ダイエットイコール我慢だからです。我慢に我慢を重ね、一時的に体重が減ったとしても、緊張の糸が切れると我慢していた分が吹き出してリバウンドとなります。元通りとなるのです。ダイエットしなくても、日頃から痩せている人は、ダイエットをしている人が我慢していることを我慢と感じていないのです。例えば、ダイエットでは運動することが大切だと言われています。運動をして新陳代謝を良くしておくと、カロリー消費につながり、痩せることができます。この運動によって、ダイエットをする人は、我慢をしながら、いやいや、やります。いやいや、運動をして、運動によって辛い気持ちになり、精神的なストレスを溜めてしまいます。しかし、もともと、痩せている人は、ダイエットをしている人が我慢をしながらやっている運動を、いつも、当たり前の習慣にしています。本人はそれを運動だと意識もせず習慣になっているがゆえに、体を動かして当たり前という気持ちでいるものです。我慢と感じていないため長続きし、ストレスもたまるどころか発散できます。だから、痩せているのです。我慢をするから、ダイエットは失敗します。ダイエットに限らず何でもそうですが、勉強や仕事も同じことが言えます。我慢しながらしていることは最初は続きますが、長期で見てどこかで限界に達します。我慢をすればするほどストレスがたまります。我慢はストレスがかかるだけでなく本人の性格まで悪くさせます。我慢をしている人に限っていつも愚痴ばかりを漏らしています。面倒。自分はこんなに努力しているのにあの人はいつも痩せている。 自分にはやはりできないんじゃないか。ネガティブな言葉を口に出すようになります。自分の目標を達成するときに我慢をしながらやる方法ではなく、楽しみながらやる方法を見つけることがポイントです。我慢しながらやる方法は途中で挫折し失敗に終わりますが、楽しみながらやる方法は長続きし成功できる仕組みなのです。頭がいいとか才能があるは実はほとんど関係なく、この法則に乗るかどうかだけの違いなのです。あなたが女性であり、ダイエットをどうしても成功させたいと思うなら、我慢をしない方法を見つけましょう。決して効果的な方法ではなく、楽しみながらやる方法で選ぶことを間違えないでください。効果的な方法は、効果はあっても我慢が伴っていれば、やはり長続きはしないのです。初めの選択で間違えれば、失敗か成功は目に見えているのです。我慢しながらやる方法ではなく、楽しみながらやる方法で目標を達成する。プラス思考になる30の方法。その20。お金がかかると考えると元気が減る。投資と考えると元気が出る。今、世の中のほとんどのものに対して値段がつけられています。服を買うにもお金がかかり、食べ物にもお金がかかります。車にも住む部屋にも家賃という金額がつけられています。今や水にも値段がついている時代です。世の中のほぼすべてのものに対して値段がつけられているため、買い物をするときにはお金がいくらかかるのかと考えます。しかしそう考えるほどブルーになります。お財布からお金が減っていくのを見ると、命を削られているかのような気がして元気もなくなってしまうのです。特に大きな買い物をしたときは一度に大金が飛んでいきます。買い物をした後、ため息が出てしまいます。別に運動をしているわけでもないのに偉いことをしてしまったと後ろめたい気持ちになるのです。これらはすべて物を買うときにお金がかかると考えているから元気がなくなるのです。すべて自分への投資と考えを変えることでお金が生きて使われていることに気づきます。服を買うときもこれで自分の魅力がアップできるというように自己投資と考えましょう。食べ物一つにしてもこれを食べるから元気が出る。自分への投資だと考えることです。値段が少し高い家賃にしても快適さが手に入り精神的に余裕が得られると自分への投資がされていると考えるのです。発想の転換です。すべてのものに値段がついているということは、すべてのものは考え方次第では自分への投資と考えることができます。私はいつも本を買うときにはすべてが自分への投資だと考えています。お金を払うことで著者の知識や知恵などの話を聞くことができ、自分力がアップできる自己投資だと思っているのです。もちろん中には値段の高い本もあります。ですがそれだけ希少価値があり、高い技術力が身につけられると考えれば自己投資だとわかり、元気が出てきます。あなたがいつも使っているお金は全て自分への投資だと考えましょう。自己投資だと考えると自分が向上していくことがわかり、元気が出てきます。物を買うときは自己投資だと考える。プラス思考になる30の方法。その21。元気になるとは元の気に戻すこと。そもそも元気という字は元の気と書きます。つまり元通りの気の状態に戻すことが元気になる、元の気になるということです。よく耳にする言葉に元気が出る、元気を出すというフレーズがあります。悪い表現ではないのですが、本当は元気とは出すものではなく戻すものです。本来人間は元々の状態に戻れば誰でも元気になるようになっています。 それが人間関係のストレスや不安などで気の状態が悪くなり、元々の状態ではなくなり、元気ではなくなってしまうのです。元気を出すという言葉は、実はちょっとおかしな表現で、正しくは元気になる、元気を取り戻すと言います。元気になるためには、元気をなくさせるようなことを排除することが、元気になるための基本です。元の気に戻り、元気になれます。元気をなくさせる原因があり、そのために元気ではなくなっているだけです。考え方を変えましょう。元気を出すのではなく、元気を取り戻すと考えましょう。もともとあった気の状態に戻すために、自分がへこんでしまうようなことや、落ち込むようなことをできる限り避けることです。もちろん、嫌いなことや嫌なことはしない方が元気を取り戻せます。あなたは本来元気であるはずです。しかし、元気をなくさせるような、嫌いなこと、嫌なことなどをしているために、元気がなくなっているだけです。あなたは、元気を出すように努力してしまっていませんか？元気、出ろ、出ろ、と一生懸命になっていませんか？しかし、その元気を出す努力があるなら、その努力は、元気をなくさせることを排除するために使いましょう。元気になる努力は、出すために使うのではなく、ストレスを避けたり、排除したりするために使うようにすればいいのです。元気は、出すものではなく、取り戻すものだと考える。プラス思考になる30の方法。その22。我慢をしていると、さらに嫌いになってしまう。どうも、日本人には変な我慢癖があり、嫌なことや嫌いなことでも我慢をすることが美徳であるという考え方が根強くあります。そのため我慢を避けることが人間として失格であるように見られる風潮があるのです。しかし、そんなことをしている人に限って表情が暗く、元気がなく、いつもため息をついているのです。自分から嫌なことや嫌いなことを我慢してまでやり続けている自分に原因があるのです。元気がない原因は元の気ではないからです。しかし、そんな元の気からわざとそれさせてしまうようなことをし続けているのは自分なのです。嫌なことでも我慢する癖があるために、自分にとって有害なことに気づいてもやめられない、止まらない状態になっているのです。我慢はすればいつか治るという考えもあるようですが、誤解です。我慢はすればするほど苦手意識が強くなるため、もっと嫌いになります。さらに嫌いになれば元気をなくさせる存在になります。私は昔からグリーンピースが大嫌いでした。幼稚園の頃からずっとグリーンピースを見るたびに元気がなくなり、口にした日には吐き気がするくらい嫌いでした。グリーンピースだけを残した私を見た先生が無理やり食べさせようとしたために、私はグリーンピースが嫌いになっていきました。我慢をさせてまで食べさせていると、そのうち好きになって食べるようになるだろうとおかしな勘違いをしている先生でした。まだお尻が青かった私は、我慢をすれば本当に好きになって食べられるようになるかもしれないと信じていたのです。そのため当時の私は我慢をしてグリーンピースを食べた、食べさせられた記憶ばかりがあります。給食でグリーンピースを使った献立が出るたびに表情が暗くなり、元気もなくなり、いつもため息をついてしまっていました。それでも我慢してグリーンピースをなんとか口に入れていました。小学校6年間無理やり食べ、中学校でも3年間無理やり食べるという経験をしました。結果としてグリーンピースを好んで食べるようになることは一度もありませんでした。むしろ我慢の回数を重ねるごとに、傷口にさらに傷を負わせるかのように悪化していき、余計に嫌いになってしまったのです。成人になった今でさえも大嫌いな食べ物の一つです。我慢をすればいつか治って良くなるという当時の考えは全く当てはまっていません。結果だけを見れば、嫌な思い出と余計にグリーンピースが嫌いになってしまったという嫌悪感だけが残っているのです。我慢をしなさい。 こう言われることのほとんどは、単なる綺麗事で実は、全く意味がありません。我慢をしすぎると、いつか精神が崩壊します。どうも、大人たちは、嫌いなことや嫌なことを我慢してまでやっていると、精神的に大人になれると勘違いをしている人が多いようです。我慢をすることが人として成長を促し、大人になると、とんだ勘違いをしてしまっているのです。我慢をする癖をやめる。プラス思考になる30の方法。その23。面倒と思い始めることが心の老化の始まり。もう面倒。嫌だ。こんな言葉を口にした瞬間から人は努力をしなくなります。いくら努力しても結局は意味がなく、もうやるのもだるいと思った時が心の老化の第一歩です。面倒を受け入れると努力をしなくなります。見た目だけでなく心の中から諦めが漂い始めるのです。女性の中には時々化粧を全くしない女性がいます。化粧をしないことが一番自分らしく綺麗でいられるという理由ならいいのです。しかし心配なのが面倒だからしないという人です。面倒だからしないのは自分が向上することを諦めているということです。女性にはもっと美しくなりたい、もっと綺麗になりたいという願望があります。これはまさに向上心の表れであり、自分を高めるために努力をしようという意欲の表れなのです。しかし面倒だからしないというのはどうでしょうか。もっと綺麗になるための努力が面倒くさく、綺麗でなくてもいい、今で十分という諦めであり、心の老化の始まりなのです。お化粧はしていない人よりしている人の方が美しく輝いています。私はお化粧をしていない人よりしている人の方が好きです。それはお化粧している方が綺麗だからではありません。お化粧している人の方が向上心が輝いているからです。面白いことに、お化粧を一生懸命にしているかどうかで、その人の心の向上心が輝いているかどうかが分かってしまうのです。面倒を受け入れないようにする。プラス思考になる30の方法。その24。不安定が一番安定している状態。同じ状態が続くというのは安定に見えて、実は不安定です。水でさえも動きのない状態がずっと続くと濁り始め、腐り始めます。一方で川の流れのように動きのある状態なら、水は澄み切り濁ることはありません。人間も同じことで、動きがないとどんどん腐っていくのです。せっかくの休日に外出もしないで自分の部屋でじっとしていると余計に気分が落ち込んだ経験はありませんか。動きがなかったため逆に不安定になってしまったのです。部屋でじっとしている状態は安定しているように思えますが、実はそれこそ不安定なのです。休日には自分から適度に変化を作り出し、外に出てどこかへ出かけましょう。適度な不安定を作ることで安定します。気分も同じです。同じ気分でいるとだんだん精神的におかしくなります。いつも暗い気分でばかりいると精神的におかしくなるだけでなく、いつも楽しいことばかりでも精神的におかしくなります。適度に小さく喜怒哀楽がある方が不安定に見えて、実は一番人間らしく安定しているのです。精神的に健全になるためには効果的なおすすめの方法があります。気分転換です。気分転換とは自分から不安定な状態を作ることです。今とは違った環境に身を置くことで気分も変えることができます。あえて不安定な状態を作ります。同じ状態が続いているな、と思えば、気分転換として今までと違ったことをしてみましょう。気分転換をして不安定を作り出す。プラス思考になる30の方法。 その25。明るい服を着ると気分も明るくなる。私はいつも落ち込んだ時や気分を変えたい時には着る服の種類をあえて変えてみることにしています。いつもは着ないような服を着てみたり、新しく服を買ってみたりします。着る服には着ている人の心理状態に大きく影響を及ぼします。肌身に触れ、周りの人からの目にもつく分、心にも大きく影響するのです。暗い気分になった時には、あえて服だけでも明るくしようと、明るめの服を着るようにします。単純に、いつもと違った気分になりたいなと思った時には、思い切って、いつもは着ない服を着てみたりします。同じ服ばかりでは、気持ちも停滞しますから、雰囲気を一新させるために服を変えてみることが効果的です。内側の元気を一新させるために外側の服を一新すると大きな効果が得られます。着る服を変えたり、新しい服を買ってみたりすると思ったより効果があります。特に新しい服を買った時には新鮮なフレッシュ感があります。あなたも新しい服を買った時にはワクワクを感じたことがあるのではないでしょうか。たとえそれが古着でも、今まで身につけたことのない服を身につけることに意味があります。人が元気になるためのキーポイントは変化です。安定が元気になることと思っている人が多いのですが、実は変化をするときに人は元気になります。新しい服を着るときにも一種の変化が起こります。今までとは違った気持ちや肌触り、見た目や雰囲気になるために変化が起こり、元気の新鮮さへとつながるのです。私はちょうど今、明るい白色系の服を着ています。今日は元気についての本を書くということもあり、いつもより明るめの服を着て本を書いているところです。自分の書く文章でさえもその時の気分が大きく関係し、その時に着ている服からもらう元気からも大きく影響を受けるのです。着る服を変えると気分まで変わるのです。気分転換のためにいつもとは違った服を着てみる。プラス思考になる30の方法。その26。恥をかく経験がその人を強くさせ、人生を変えてしまう転機になる。時には人前で恥ずかしい失敗や間違いをしてしまうことがあります。誰もが答えられる問題を間違えてしまったり、人前でつまずいて転んだりすると恥ずかしくなるものです。しかし、とっさにその瞬間、心が引き締まり、いけない、と必死になります。恥をかくという経験は、自分では気づかない弱点を教えてくれる先生になるのです。つまずいて転んでしまうアクシデントも、日頃から足元をしっかり見て歩きましょう、と教えてくれる先生になります。人前で恥をかくという経験によって、自分の弱いところが見つかり、何とかしようと必死になります。それが結果として、良いモチベーションとなり勉強するためのきっかけになる場合が多いのです。空手や柔道を習う人には人前で恥をかいたからというきっかけで始める人が多くいます。人前でかっこ悪く負けたからいつか見返してやりたい。こんな恥をかいた経験によって逆に何とかしてやろうという気合が入るのです。恥をかく経験がその人を強くさせ人生を変えてしまうことがあるのです。人生を変えるために恥をかく。プラス思考になる30の方法。その27。自分の表情によって周りの状況が変わっていく。笑いの力は本人の気分を明るくさせる効用があります。気分が明るいから笑うというのではありません。笑っているから明るくなれ、気分が上がっていくのです。日頃から暗い表情でいる人は全てがつまらなく感じられます。それはいつも無表情で笑っていないから周りの出来事も暗くつまらなく感じられるのです。暗い表情の人には話しかけづらいですよね。人から話しかけられず、そうして友人も作れずとなります。 表情がない人はその分人とのコミュニケーションの量も減ってしまうという残念な結果になります。それに対していつもニコニコしている人はいつもよく笑っているものです。朝の挨拶もニコニコしながらおはようございますと言います。そんな人は周りの出来事が楽しくて明るく感じています。明るい表情なので他の人からも話しかけられやすく、コミュニケーションの量も増えます。友人の量や質も変わります。明るい人はモテて、コミュニケーションしやすいため友人もその分増えます。自分がどんな表情をしているかで、周りがどんな状況になるのかが変わるのです。たとえ愛想笑いでも、笑うことには変わりありませんから、効果はあります。今より少しでも表情を明るくニコニコしてみましょう。気分を上げて元気になるためにいつもよりニコニコすることが大切なのです。いつもよりニコニコする。プラス思考になる30の方法。その28。損得より楽しいかどうか。あなたの元気がない理由は、物事を損得で考えているからではないでしょうか。得をすれば喜んでいい。損をすれば落ち込まないといけない。得をするのは良いこと。損をするのは悪いこと。損得で考えていると、眉間にシワが寄り、険しい表情になりがちです。しかし、実際、損得で判断するのは要注意です。損得を意識すると、競争心が燃えてしまい、イライラや焦りが増えやすくなります。損得で考える習慣があると、元気になる方向へと正しく反応してくれません。心が不安定になるため、結果として疲れやすくなるのです。元気を意識するときは、損か得かではありません。楽しいかどうかです。いつも元気な人は行動するときには損得を考えません。楽しいかどうかで判断します。楽しそうならやるし、つまらなさそうならやらない。単純な基準で自分が元気になる方向へ歩けます。損得で決めるより楽しいかどうかを基準に決める。プラス思考になる30の方法。その29。やらなくてもいいことがはっきりすると元気が出てくる。あなたはいつもやらなければならないことばかり考えていませんか？自分で自分を追い込み、自分に鞭を打っていませんか？やらなければならないことばかりを考えていると、だんだん気分がめいってきてしまいます。やらなければならないことが少なければいいですが、量が多すぎると圧倒されてしまい、元気がなくなってしまうのです。受験勉強で大変なのは、覚えなければならない量です。範囲が広いため、覚えなければならない量が途方もなくあります。やらなければならないことに圧倒されて、気持ちが暗くなってしまうのです。受験勉強の敵は、難しさより量の多さにあります。しなければならないというマストの意味合いが強いだけに、考えるだけで重たく感じてしまうのです。それがたくさんあれば、なおさらです。しかし、ここで気分を軽くするために逆の発想をしてみましょう。やらなければならないことを考えるのではなく、やらなくてもいいことを考えるのです。自分にとって必要のないものを考えて、消去法でどんどん消します。自分の背中から荷物を下ろすような感じでやらなくていいことがはっきり分かってくると、精神的な重みも幾分軽くなります。テスト勉強では範囲が重要です。どこからどこまでをやる必要があり、どこからがやる必要がないのかというラインを分けて明確にすることが大切なのです。やらなくてもいいところをはっきりさせておくと、それだけやるべきことに焦点が絞られていくのです。やらなくてもいいことをはっきりさせる。プラス思考になる30の方法。その30。 自分の元気、プラス友人の元気、イコールお互いの幸せ。元気は自分だけがなればいいというものではありません。友人も一緒に元気になってもらわないと本当の元気とは言えないのです。自分だけが元気でも友人が悲しくて落ち込んでいたら、こちらも本当に元気になれません。ワンワンと友人が泣いている横でヤッホーと元気になるのは難しいものです。自分が本当に元気になるためには友人にも元気になってもらわないと本当の元気とは言えないのです。お互いが元気になり、初めてお互いが本当に元気になれ幸せを感じられます。仲のいい友人であるほど一緒に元気になってもらわないと自分も心から元気になれないのです。友人が落ち込んでいたら、まず友人を元気づけることを優先しましょう。本当は自分が元気になることを優先したいところでしょうが、友人の元気は実は自分の元気でもあるのです。これらは私が言うまでもなく、あなたも無意識ではありますが、このことに気づいています。あなたは友人が落ち込んでいたとき、とっさに元気づけたいと思うでしょう。それはあなたも無意識に友人に元気になってもらわないと自分も元気になれないことを知っているからです。友人が元気になってくれれば自分も嬉しいなと感じることができることを知っています。仲のいい友人ほど落ち込んでいるときは元気づけたいと思うのです。友人にまず元気になってもらわないと自分も元気になれず、お互いの幸せにはなりません。自分の元気と友人の元気がプラスされたとき、お互いの幸せになるのです。自分の元気だけでなく、友人にも元気になってもらう。プラス思考になる30の方法。まとめ。その1。気分を上げるために楽しいことを想像する。その2。積極的に元気な人と関わる。その3。人の集まるところへ飛び込む。その4。非日常的なことでマンネリの殻を破る。その5。やることリストを作ってやることをはっきり具体的にさせておく。その6。簡単なことから始める。その7。人間らしく人の間で生活する。その8。人生において二度とない今この瞬間を存分に味わい切る。その9。伝えたいメッセージはストレートに短くする。その10。長すぎる、多すぎるには気をつける。その11。インプットばかりをせず、アウトプットも積極的にする。その12。早くと早くを心がける。その13。隠し事は笑い話として吐き出してしまう。その14。元気を出すために体を動かす。その15。初めてに触れて気分を上げる。その16。時々やってくる困難は避けるより歓迎する。その17。本気なら一人で始める。その18。好きと得意で迷ったら精神的に充実できる好きを選ぶ。その19。我慢しながらやる方法ではなく、楽しみながらやる方法で目標を達成する。その20。物を買うときは自己投資だと考える。その21。元気は出すものではなく取り戻すものだと考える。その22。我慢をする癖をやめる。その23。面倒を受け入れないようにする。その24。気分転換をして不安定を作り出す。その25。気分転換のためにいつもとは違った服を着てみる。その26。人生を変えるために恥をかく。 その27。いつもよりニコニコする。その28。損得で決めるより楽しいかどうかを基準に決める。その29。やらなくてもいいことをはっきりさせる。その30。自分の元気だけでなく友人にも元気になってもらう。